皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第425回目。本日の放送は前回の小林さんからのご紹介で、二木さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは二木さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
はい。先週の小林さんからのご紹介ということで、二木さんへメッセージがあります。
はい。
今年の目標をお願いします。だそうです。
今年の目標ですか。ざっくりなんですけど、目標ですよね。まあ、今年の目標はもう、決まってるんですけど、人生を楽しむことってことですよね。
ちょっとこれはざっくりですけど。
ざっくりなんですけど、すいません。ちょっとですね、今、ちょっと事業的なことで言うと、ちょっとここ数年ですね、2年ぐらい、ちょっとトラブルを抱えてて、
あらららら。
ちょっとそれが、やっとこさ、ちょっと収まってきたかなっていうとこで、で、今、2年ぐらいちょっと、いろいろハードモードで過ごしてきてたんで、ちょっと、楽しめるレベルじゃなくて。
楽しもうと。
ですよ。うん。
で、そういうことで楽しもうと。
そう。
なるほどね。
で、まあまあ、そういうところでちょっと楽しんで、まあ、結果ももちろんね、出していきたいなというところで、
はい。
ざっくりした目標になっちゃうんですけれども。
わかりました。
まあ、目標というか、今年はもう無理なんですけども、まあ、夢も切れないんですけども、まあ、今、その物販界隈とかで、やってる方で、まあ、ね、村瀬さんだとか、赤下さんだとか、方々も、ね、ブランド売却とか、M&A とか、されてる方じゃないですか。
そうですね。
ああいうのをね、自分もやってみたいなっていうところで、
いいですね。
そういうところですね。
わかりました。じゃあ今年も、はい、まあ今年の目標というかこれからの目標がここだということで。
そうですね。はい。
目指すは。
はい。
はい。わかりました。
はい。
はい。じゃあ二木さん、今日本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
はい。
では二木さん、まずは自己紹介の方からお願いいたします。
はい。二木高弘と言います。大阪に今住んでまして、
はいはい。
物販を始めたのが、もう結構古くてですね、最初に入ったのが、2011年とかですね。バイトしながら副業で、ヤフオクとかやってまして、で、まあ最初は多分船原さんから入ってまして、まあその後に、川下さんだとか、セミナーとかに行ったりだとか、
そうですか。
これぐらいの古い感じですね。多分おそらく、いや、古いかどうかちょっとわかんないんですけども。で、まあ、村瀬さんっているじゃないですか。コンサル
タント。はいはいはい。
実は村瀬さんと、始められたのと一緒なんですね。
あ、そうなんですか。
まあ、ちょっと、慣れ慣れしいかもしれないですけども、すごい、仲良くさせていただいてる、ご友人になるんですけど、友人っていう。そうなんですよ。だからもう、今、はすごい、ね、すごい成功されてるなっていうところなんですけども、
はい。
その当時、転売とかを一緒に始めた、一緒に、アメリカに、LA に買い付けに行ったりだとか。
はい。
それで、がっつりそのブランド品とか買ってきて、日本で販売してみたりとか。そういった、からの付き合いをさせていただいてたりしてましたね。
そうだったんですか。
そうなんですよ。で、まあ、特定をして、しつつ、2012年ぐらいに、ちょうど、ヤフオクから、アマゾンで物が売れるぞっ っていう情報が入ってきて、で、そこら辺からもう、欧米輸入で仕入れたものをアマゾンで販売するという、ことをやっておりまして。
あ、そうですか。
はい。で、その後に、2013年ぐらいかな、に、ちょっと、中国から物を仕入れると、儲かるぞっていう話を聞いて。また、為替の、あれも、ちょっとレートも悪くなってきたんで、もう本当に当時、欧米輸入とかしてた時は、本当に98円とか、今じゃ考えられないような、もうそんな時代だったんで、
昔はね、今何ですか、この為替の。
やばいっすね。この前、
やばいっすよね、
昨日156円、7円とか。
8円
え ?8 円か。になってましたね。あれびっくりして、僕、やばいなと思って。
いや、もう間もなく160円が見えてきましたよ、もう。
すごいっすね。
ねえ。
ちょっと輸出しないとダメっすね。まあそういうことをやってたらダメだったよね。両方だったよね。輸出も輸入もね。グローバルな。っていう。
あ、なるほどね。
ここから、まあそうですね。相乗りとかやってましたね。
ああ、そうですか。アマゾンなんだよね。
アマゾンで相乗りとかをしてたのが、2013年とかです
。その頃、確かに流行ってましたよね。
はい。まあ、いろんな、なんか、価格競争も起こってました。なんか商標権を使ったら、なんかガードできるとか。そういうのが、
確かに。
今じゃ当たり前なんですけど、当時はもうそういった情報がまだ出てなくて。
そうですね。走りでしたよね、その頃はね。
そうです。まあ、当時その、ね、中国輸入やられてた方は今はもうだいぶいなくなってるんちゃうかなと思うんですけど、そういったことをやってる人はね。
そうですね。
で、まあ僕はちょっと、そこをちょっとやってて、その後、まあいろいろやってた。まあアマゾンももちろんやってたんですけど、フラッシュマーケティングってご存知ですかね。
ああ、フラッシュマーケティング、聞いたことあります。
これも一時期流行った手法といいますか。例えばグルーポンだとか、あと、ポンパレとかクマポンとか、なんか三泊一家店とか、要は、割引価格を、クーポン価格で期間限定で、買えます、みたいな。で、販売する手法で、まあ、一般的に。
転売するやつね。
短い時間で、24時間から、まあ、72時間ぐらいの間に、短時間集客呼び込んで、薄利多売で爆発的に売るみたいな手法があった
ん
で、そういったことをやってましたね。
じゃあ、いろんなことやってたんですね、二木さんね。
なんかもう、いろんなことやってましたね。今思い、
なるほどね。いや、私も結構いらんのかとやったんですよ、物販は。
そうですか。
もちろんヤフオク転売もやってたし、手取りもやってたし。
なるほど。
そうですね。あとは、なんだ?DVD とかも入れたりしてましたもんね。
いや、それも多分昔、木口さんのだ、誰かのラジオなんで聞いたことがあって、同じようなことやられてるな、みたいな。
そう。みんな大体と、そっから、なんかこう、いろんなことやりますよね。
そうなんですよ。
その流行りで。一応体験してみて。
そう。
うん。
はい。
うん。
いろんなことしてましたね。
で、現在は
現在は、一応その中国輸入 OEM ってところですね。落ち着いて。手はいますね、そこにね。
なるほど。
転売とかはやってないですね。国内転売だとか、なんかそういったことは今はやってないですね。まあ今でもやってる人いますけどね。まあ別に。
じゃあ、中国 OEM の、
はい。
まあ、独自ブランドで。
おー、ですね。
うん、
ここまで、ブランディングはで、正直できてないですね。
ああ。
なんで、まあ、ちょっと、OEM の毛が生えたような感じでやってる感じ。
はいはいはい、はい。
楽天とか、アマゾンとか、ちょこっとやってる感じですね。で、うん、まあ、ちょっとそこが今、全然注力できてなかったんで、
うん、
ここをちょっと、
うんうんうん、
注力して進めていきたいというところ、段階ですね、今ね。
なるほどね。
はい。
はいはいはい。はい、ああ、なるほど、なるほど。中国輸入を始めたのが何年っておっしゃいましたっけ？
2012か2013とかそんなもんやったと思う。
ああ、そんな感じですね。で、はい、その時はいきなり OEM から始まったんですか？なんか転売から始まったんですか？
本当にそれでこそ価格差が出るやつをリサーチして、で、Amazon で、はいはいはい、爆裂的に売るみたいな。
はいはいはいはい。
相乗りして、はい。
相乗りして、ああ、いや、なるほどなるほど。
もうそれでも全然稼ぎましたね、当時はね。
当時はね。そうなんですよね。
そうなんですよ。はい。
で、だんだんライバルがね、増えてきてね。
ああ、そうです。
相乗り、相乗りばっかり増えちゃってね。
そうなんです、そうなんです。ちょっとずつその、なんかロゴつけて販売するとか、
ページ
なんか、商標取ろ
う
ぜみたいな、
うん、
なってきて、まあ、その流れで僕も多分同じようなことやってましたね。
はいはいはいはい。
うん、
そうですね。
うん、
あの頃はそう、どうやってこの、ね、相乗りを排除しようかって、いろんなことやってましたもん、みんな。
やってましたね。もうなん
か、しょうもない、し
ょうもない戦いがありましたね、やっぱり。
しょうもない戦い、そう。しょうもない戦い。戦い。だから、ジャンコードつければいいんだ。
そうそうそうそう。
ね、最初、ジャンコードつけて、それでも相乗りされて、排除できなくて。
はい。はいはいはい、いや
ブランド作ればいいんだ、つってブランド作って。うん。
本当の意味のブランドじゃないですもん、なんなんね。
いやそうなんですよ。あの頃のはね。
そうなんですよ。
タグも写真でね、なんか無理やりくっつけたような感じで。
そうなんです、そうなんですよ。
うん。それで通っちゃったからね。
そうなんですよ。もう今考えたら、すごい幼稚なことをやってたな、みたいな。
いや、雑っすよね。
雑です、雑です。
雑でしたよね、
だから。ブランドってそういうもんじゃねえだろ、みたいな。
そうそうそうそう。
そう
そうそう。そうなんですよ。だから、そんな、まあ、そんな情報も回ってましたからね。こうやればいいんだっていうことでね。
そうそう。そういう塾とか、塾みたいなのもありましたからね。
ありました、ありました、ありました。
ありました、ありました。
で、だんだんやっぱり、ね、はい、買う側のことを考えると、
うん、
やっぱこれじゃいけねえって、うんね、気づく人たちもだんだん増えてきて、
う
ん、
そうそうそう。
で、しっかりしたね、OEM 作りっていうか、
うんうん、そうそう。
やっぱちゃんとタグをつくねくちゃいけない、じゃあちゃんとデザインしなくちゃいけないとかね。
そうですね。
うん、うん。うん、それがだんだん差別化になってきてね、ブランドを、がついてくるみたいな、そんな感じになっていきましたよね。
そうですね。
うん。
本当にそこですね。本当に商売の基本のところですよ。
いや、そうなんです
よ。いや、僕、転売から入ってたらそういうことも分かんないですよね。
確かに、転売の時はそんなこと一切考えないですよね。
うん、そうなんですよ。
考えない。ランディングページの概念すらないですからね。
ないですね。もうなかったですね。
なかった、なかった。うん、あの頃はね。
そうですね。もう今でね、いろいろやってますけど。
うん。そう。だからこう、縦積みに、このね、うん、単品通販で売るっていう感覚がまずなかったんで、あの頃は。
ああ、そうですね。うん。
ああ。
そうですね。
うん。とりあえず横並びみたいなね。横並べみたいな。
はい。そうですね。
ね。
うん。すごい。
白抜きさえやってなかったですからね、あの頃は。ね、
普通にありましたね、そんなんね。
うんうんうんうん。
もうちょっと目立ったら、勝てるみたいな感じで、もう白抜きせずに、このままサムネ入れたりとかして。
そうそうそうそう。そう
目立つ
とりあえず、うん、とりあえず出すことが大事だみたいな感じで、
ね。そうそう、数打って、みたいな。
うんうん。
ありました、ありました。
ありましたよね。
うん、うん。ありましたね、おー。うん、本当に、まあ、いろいろやりましたね。うん。
ああ、なるほどね。で、うん、今は、まあ、中国の OEM で。
そうですね。今はもう、そういう、うん、OEM、まあ、完璧にその OEM できてないものとかもあったりしますけど、う
ん、
まあ、差別化するのはね、横の流しだけやったら全然できないんで。
うん、
そういったことを意識して、ちょっと、商品作り込んでみたりとか、そういったところは、ちょこちょこ、やってはいるんですけども、うん、まだ全然ですね、でもね、うん。
なるほどね。
うん。
あ、じゃあ、そしたら、結構、そのコロナ前とかは、あれですか、行ってたんですか、うん、中国には。
あ、もう全、結構行ってましたね。
お
ー。ね、もう結構って、まあ、そんなに、あれかもしれない。年に3回ぐらい行ってたんじゃないですかね。
ああ、じゃあ、まあまあのペースですよね、だって、そしたら。
そうですね。向こう、ちょっと中国に、社員を置いてるんで、会いに行ったりとか、はい。
あ、現在も置いてるんです。現在も置いてるんですか？
はいはいはい、置いてます。
あ
で、うん、事務所に行ったりとか、引っ越し、
うん、
に、立ち会いに行ったりとか、そういったことはしてましたね。うん。
ああ、じゃあ代行業者はかましてないってことですか？
あ、そうですね、かましてないですね。
ああ、じゃあもう全部自社でやってるんだ。
はい、自社でやってます。
ええー、まあ、そこの、常駐してる社員に任せて。
そうです、そうです。
じゃあ、アリババとかから仕入れたやつを一旦そこの事務所に持ってきて、みたいな。
そうですね、まあ、大体そんな感じですね。
はい、ああ、なるほどね。
もう工場のやり取りとかも、その子に任せて全部やってもらって、間入ってた感じですけどね。
はい、あ、じゃあ、現地の中国人の方ですか、じゃあ。
あ、そうです、そうです。
ああ、はいはいはいはい。で、日本語は喋れて、みたいな。
うん、もうペラペラっすね。
あはは、それ一番楽っすよね。
うん、僕よりペラペラっすね。
あんちゃんわけないんだ。
はい。びっくりしました。
あ、そうですか。
若い子の言葉を使うんでね。
ああ、そうですか。
はい。あ、女の子だ。はい。
あ、じゃあ日本好きなんだ。
そう、好きなんやと思いますね。うん。好きじゃなくて勉強しないはずなんで。
そうだよね。うん。
でも、前、その日本何が興味あんのとか、こう、コミュニケーション取ろうとしたら、いや、日本そんなに興味ないみたいな。
あれ
あれどう、なんであ
れ
あれちゃうのみたいな。うん。そうなんですよ。
ツンデレですか？
ツンデレ、そう。いや、去年ぐらい、ちょっと知り合いのあれで、つてで、日本に来たんですよ、その子が、社員が。
ああ、そうです
か。その時にちょっとコロナ明けてから初めてだったんで、
はいはいはい、
それに会うのも初めてだったんですよ。
うん。
なんだ、WeChat とかのやり取りとか、うんうん、まあ、Zoom みたいな、
ね、はいはいはい、
やったりはしてたんですけど、そんなに頻繁にやってなくて、
うん、はいはいはい。
で、初めてその大阪で来てくれて、で、
うん、
観光に来たんですけど、
はいはいはい、はい。
どこかなに来た時に、まあ、一緒に、うん、に行って、うん、あ、こんな子なんだ、みたいな感じで、でした、うん。はい。
いや、じゃあ、まだ、はい、社員にしてからはそんなに、立ってないんですか、そしたら。
ね、その子はちょっとね、ちょうど2年ぐらいかな ?2 年目。
あ、2年。
3年目、今年3年目ぐらいになるのかな、
ああ、
その前にも、もっと長い子がいたんですけども、
うん、
まあまあまあ、いろいろトラブルが起こりまして、お金のこととかね。
やっぱそっちなんだ。
うん、うん、なんか、落ち逃げされたりとか、まあまあまあまあ、なんかいろいろありまして、ちょっとそこを。
その話よく聞きますよね。
ありますよね。あるあるっすね。
よく聞く。中国でよく聞く、その話は。
うんうん、まあまあ、これはもうあるあるなんで、まあ。
ああ。
まあでも、怖いっていうか、リスク管理をしとかんと、やばい。ちょうどその問題が出た時か、
うん。
どコロナやったのどコロナ
コロナ
コロナの真っただ中ですね。
ああ。
もう本当に海外に行けないっていうところで、
うん。
問題が起こって、もうすぐに連絡がつかなくなっちゃって、
あら。
で、もうちょっと中国、もう行かんと、まずいなって、ってとこあったんですけども、
はいはい、
海外に行けないんですよね。
行けないかったですよね。
行けなかったんですよ。
うんうんうん、
なんで、うわ、これは困ったぞってことで、
うんうん、
まあ、まあ、いろいろあったんですけど、なんとか、
はいはいはい、
なんとか収まって、その、まあ、友人に紹介してもらって、その、の社員の子が、を紹介してもらって、その子に引き継いだ感じですね。
ああ。その、持ち逃げしたお金は戻ってきたんですか？
戻ってきた。 全額は戻ってきてないですね。うん、
ああ、
うん。
少しは戻ってきた。
そうですね。うん、
ああ。いやー、辛いなー。その、コロナの頃やられるって辛いっすよね。
いやー、まあ、でも、全部僕が悪いと思ってるんですよね。まあ、そこのリスク管理、まあ、難しいんですけど、本当に。そこの、要は、まあ、人間関係とかコミュニケーションとか、まあ、あと、給料をどれぐらいね、向こうが満足いく額を支払われていなかったとか、まあ、その、要は、お金を取るっていうのは、何かしら理由があるじゃないですか。今に満足していないとか、まあ、そういったことができていなかった。の責任やなぁと思ってるんですよね。なんで、まあまあ、それは、しゃあないなぁと思ってて。今となってはね、今となっては。当時はもうちょっと、あれでしたけど。うん。はい。もうそういうのは別に中国じゃなくても起こることじゃないですか。
日本でもありますからね。
うん、あるじゃないですか。
ある。
ね、そこの、要は信頼関係をどれだけ築くっていうところで、まあちょっとこの前も大阪の物販オフ会があって、その時に皆さんともお話ししてたんですけど、心理的安全性っていうのは、社員の従業員の中に気づけてるかどうかとか。そういう、何でも言い合える中、安心して。うん。っていう、まあ人間関係とかをできてないと、まあそれはもう、日本でも中国でもね、そういうことが起こるよっていうことで。
心理的安全性。
心理的安全性やったかな。なんかそういった学校で調べていただくといろいろ出てくるかと思うんですけど、もうこれ、皆さんもなんかいろいろコラムとかで、とか、Facebook とか上げてたと思うんですけど、そういうところを、やっぱり村さんもまあ、あれじゃないですか、なんかイメージですけど、まあ、その従業員とか抱えてる方がめちゃくちゃ多いイメージじゃなくて、なんかすごい、うまく、使われてるような、
スマ
ートに提示されてるような、
ね。なんか、こう、慕われてね。
そうそうそう。な感じでやられた人が多いかと思う。まあまあ、その方法も、まあ、全然すごいいいなと思うんですけど、まあ、実際にその、人数抱えてやってる人とらとかは、まあ、やっぱりコミュニケーションの方がすごい、長けてるなと思ってて、
それはね、川下大先生も言ってましたね、大社長。
あ、どうした
川下大社長も言ってました、
ね。はい。
うん、
そうですね。それで言うと、話がちょっと変な方向に行ってるかもしれない。
うん、
すいません。まあ、川下さんの、勉強会にも行ったんですよ。勉強会というか、
はい、
オフラインの1日前にあった勉強会、関さんが、はい、主催してくれたやつで、大阪で。
はい。最近のやつですね。
あ、そうです。本当に。一週間ぐらい前の。で、そこで川下さんと佐伯さん呼んで、いろいろ聞きましょうみたいな。
楽しそう。
のとこで、まあ、そういう話もしたし、で、ちょっと、川下さんの会社の、社員さんが来てたんですよ。
はい。
ね、社員さんが来てて、僕、ちゃんと、社員さんが、その方は、人事を担当されてたんですね。
はい。
で、人事を結構やってるってことで、まあ、いろいろ僕も、ちょっと人と揉めたりとか、そういったことを、ちゃんとせなあかんな、っていうの話を聞いてて、いろいろ、すごい教えてくれたというか、お話しさせていただいたんですよ。ねえ。まあ、その人に、聞いたのが、もう10年ぐらい働いてる方なんですけど、
はい。
川下さんのところで、
はい。
その人に聞いたのが、もう、川下さんの、今まで働いてて、川下さんの悪口を、悪口とか愚痴を言ってる従業員を見たことがない。
ああ、
マジか！
すごい！
すげえと思って。そんなことある？
すごい。人格者みたいだね。
ね、大体従業員さんとかね、社長の悪口で盛り上がるじゃないですか。
いや、何かしらあるでしょ。
何かしら絶対あるじゃないですか。もう社長のあれが
ないんだよ
とか。
なんか社長もダメ。川下さんないんだ、それ。すげえな。
それを聞いたことがないって言われて、マジっすかって言って。
ああ。
すげえなーと思って。
あ、それはすごいわ。
もうね、もちろん大社長なのはわかるんですけど、やっぱそこよりも、人間性やなと思って。
そうですね。だから、川下さんなんか怒るイメージないんですよね。
あ、確かに。
で、川下さん怒らないでしょって言ったら怒らないって言ってたもんね、やっぱり。
ちゃんと話を聞いてくれますよね。そうなんですよ。だから、わ、すごいな。やっぱりその、まあ、まあ、大企業っていう言い方はちょっとあれかもしれないですけど、大きいね、組織にしていく人の、やっぱり会社のね、社長の器以上にはならんって言うじゃないですか。っていうところで、やっぱりその器が大きいんやなっていうのが、すごい感じましたね。
だからね、俺、川下さんすごいと思うのは、我々なんかはこう、サラリーマンをやってきてるわけですよ。会社員時代があるって。で、そこから、会社員時代に結構学ぶことってあるじゃないですか。会社の盾の、そのね、上からこう言われる。
わかります。
ね、
わかります。
こともあるし、で、社長からも言われることもある。
はい。
部長からも言われることもある、みたいな、はい。なんかこう、こんな理不尽な会社、みたいな。
ありますね、それね。
で、まあ、とは言っても、いろんなその、会社の中で学ぶことって結構あって、それは、今の自分のその会社の中で結構役に立ってる部分は正直あるんですよね。嫌だったっていう思い出もあるけど、でも、なんかそういう、営業感覚っていうか、
はい。
営業ノウハウっていうかね、そういうのは結構サラリーマンの時に学ばせてもらったかなって私は思ってて。でも、川下さんそういうのやってないんですよね、一切ね。
そうですよね。
会社員やってないですから、あの人。
もう大学中退されてましたね、確かね。途中で。
で、ねえ、まあ、もうずっと全部一人でやってきて、で、会社立ち上げて、
で、
ねえ、どんどんその、いろんな、まあ、最初は情報発信系もやってましたけどね。途中からもう全くそれをやめて。
そうですね。
あ、
その話も聞きましたよ。物販にね、始まった頃に、そういった、まあおかしいけど、変な情報を流して、変な情報流してるわけじゃないんですけど、当時あったじゃないですか、情報商材というか、なんかあんまりイメージ。
あの頃流行ってたんですよ、物販系の情報商材は特に。
怪しい商材めちゃくちゃありましたよね、あの時に。
あったっていう。だって、あの頃はいろんなその、情報商材すげえな、なんていうの、ほんと詐欺まがいなやつがたくさん溢れてて。
ありました、ありました。
まあ今もあるんですけども。で、だんだんそういう詐欺まがいのが、
はい、
こうみんな見飽きてきて、見飽きた頃で、物販系がまだちょっとホワイトっぽく見えた時期だったんですよね。でも、やっぱり それでも、なんか怪しいのは結構ありましたけど、物販系でも。
そうそうそう。で、まあ、それもあって、もう、上半身やめて、物販の、その、コミュニティの方を専念するみたいなことを確か言われてた。
そうそうですね。そう言ってました、言ってました。もう、これで最後にするって、日本には決めたみたいですけどね。そうそうそう。だから、まあ、すごいですね。でも、その、川下さんの悪口が、
いや、本当に。
言う人がいないっていう会社、すげえな。
すごいと思って。いや、なんですかね、もう、生まれ持ったもんでも、ないって、どこでそういうの学んだんやろうなと思って。
確かにね、だからどこでも学んだんですよね、そういうのね。
ねえ、なんか結構多分そういうのって、ね、リタイム見ないとなかなかわからないことなんですか。僕も実はこっちですごい言われ、僕、自分が社長やぞっていうことで、ね、自分になってからちょっと多分偉そうな態度出てたんでしょうね。それを、従業員に見透かされて、まあいろいろ言われたりとか、揉めた。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼いたします。